次、18番鈴木純子議員ご登壇願います。
本日、一日変則的な予算議会、ご苦労様でした。最後の質問でございます。私は今回通告いたすときに、本日一日だけで全議員の予算を発言を、この場をなかなか皆が共有できないだろうという判断のもとに、質問したいことは山ほどありますが、皆さんも大変な思いをした中で、緊急性のある問題、言わずと知れた新型コロナの問題、関わる問題、そしてまた市長が施政方針の中で特段力を入れている問題、そしてまた災害から学んだこととして一つの提案、そしてまた最後にはこれからこの事業がどうなっていくかなという視点からの質問、以上の視点から質問をさせていただきます。まず議案第3号令和2年度の立山市一般会計予算でございます。1点目、歳出であります。第3巻民生費、第3項の児童福祉費、第1目児童福祉総務費であります。実はこの質問をいたしますのには、これは予算書でいうと127ページ、説明資料で言いますと41ページになります。この質問をいたします前に、一言申し上げておかなければいけませんが、学童クラブの運営事業についての質問としておりますが、私が今回質問を投げかけるのは、新型コロナウイルス関連に関する学童の状況でありますので、予算書の中には、この対策費等は入っていませんので、あらかじめ申し上げておきたいというふうに思います。この質問にお聞きしたいことは、新型コロナウイルス関連による学童の状況について問題が起きているかどうか、立山の状況を教えていただければと思います。次に2点目であります。これも歳出であります。住宅用省エネルギー設備設置費補助金についてであります。予算書は153ページ、第4回衛生費、第1項保健衛生費、第3目環境衛生費、説明資料の50ページになります。まず1点目は、対象とした件数の根拠を教えていただきたいと思います。次に2点目でありますが、3月5日の各新聞の千葉版に 東京電力パワーグリッドとの自治体との協定に、協定の記事が載っておりました。私たちが災害でどれだけ電気が停電したことで大変な思いをしたことは皆さんご認識の通りでありますので、この問題についてどうお考えなのかお考えを聞かせてください。次に議案第6号になります。令和2年度立山市介護保険特別会計予算であります、歳出であります。一つ目は生活支援体制整備事業についてであります。予算書のページ数で言いますと391ページになります。説明資料、ごめんなさい、間違えました。よろしいですね。予算説明、資料で言いますと89ページであります。この問題については、丸ごと支援ということはよく市長が施政方針の中でも使われております。しかしながら、丸ごと支援の予算というのが ありません。そこで、よく、資料の方を見させていただいたら、ここに該当するのかなと思って、質問をいたします。ごめんなさい、一つ目が丸ごと支援の具体的な取り組みをする事業内容として、この生活支援体制整備事業にどのようになっているのか、その内容をお聞かせを願いたいというふうに思います。次に2点目であり、次の問題でありますが、議案の第7号、令和2年度立山市下水道事業会計予算であります。これ、通告したとき、予算書全般という通告の仕方をいたしましたけれども、予算書本体を見ましたら、予算書の方に、ここに当たるんではないかという箇所を見つけましたので、予算書のページ151ページになります。第4巻衛生費、第3項環境衛生費中、下水道に関する事業について、を、ここから聞きたいというふうに思います。下水道事業については、私が議員になる前から、昭和の時代ではなかったかというふうに聞いているんですが、かなり前から始められた事業として、思っておりますが、その中で、その時代時代に合わせた始めたきっかけはよく理解しているつもりです。当時はやっぱり国の方針やらで、この生活のところから出ることによって、その海が汚れたり、その環境の破壊へとつながっていくということが随分取り沙汰されていたというふうに思い返せば、そういうことがあったなというふうな古い、かなり古い年代の事業であります。その事業が時々によって非常に変わっていく中で、立山市のその下水道をの事業を取り巻く環境というのも変わってきまして、今は第2期目でありますが、第3期目はどうするのかなというのはかねてこの場でも質問したことがあるんですが、その時は明確な答えが当時はなかったような記憶であります。そういった中ですね、この事業について、変更をすることが何が変わるのかというのがちょっと理解できないところでありますので、お聞かせを願いたいというふうに思います。私の質問は以上でありますが、ご答弁によりましては再質問をさせていただきます。
金丸市長。
鈴木純子議員の質問にお答えいたします。議案第3項に関する大きな第一、学童クラブ運営事業についてですが、新型コロナウイルスの影響による小学校の休校を受け、学童クラブでは春休みと長期休業中と同じ対応を取っています。開設する時間を延長する際、小中学校に配置されている学習支援員の方などからの協力により体制を整えることができたため、現時点で問題は起きていません。次に大きな第2、住宅用省エネルギー設備設置費補助金に関する第1点目、計上した対象件数の根拠についてですが、森議員にお答えしたとおり、近年の動向を踏まえ、さらに昨年の台風災害により大規模な停電が発生したことで、家庭における予備電源として家庭用太陽光発電システムと家庭用蓄電池の需要が高まるであろうことを考慮して件数の想定を行いました。次に第2点目、東京電力パワーグリッドとの協定についてですが、昨年の台風被害での経験を踏まえ、本年2月下旬に東京電力パワーグリッド千葉総支社と千葉市は、停電の復旧作業などに伴う倒木や障害物の除去において、互いに連携する基本協定を締結しました。この協定は、これまで東京電力が除去していた電線に倒れかかった倒木などを、東京電力が現場の感電防止等を確認した上で、千葉市が東京電力の指示に基づいて倒木除去作業を実施できることや、千葉市が行っていた指導上の倒木や障害物の撤去を両社で事前に連絡協議した上で、東京電力がこれらを撤去できることを内容として含む総合連携を知るための協定となっています。総合連携を取るための協定となっています。立山市としても、東京電力とこれらの内容を含んだ協定の締結に向けて調整を開始しており、新年度の早い時期に締結することを目標としています。なお、東京電力の送電経路等は阿波山市一町内を経由していることから、広域的安定した電力供給、電力維持を目指す必要があるため、近隣市町と連携し、同協定の実効性の向上を目指していきたいと考えています。次に、議案第6号、生活支援体制整備事業についてですが、平成30年度から進めてきた地域づくりの成果として、住民主体の地域活動の中から地域における困りごとなどが出てくるようになり、その地域の困りごとを解決するために今年度立ち上げた専門機関で構成する被災者支援連絡会や、さらに異なる分野の施策と連携を図るためのコーディネート機能を整備し、丸ごと支援のための仕組みを進化させようとするものです。次に、議案第7号、令和2年度立山市下水道事業会計予算についてですが、国の要請により地方公営企業法を適用し、地方公営企業会計に移行することとなります。民間企業と同様の財務諸表を作成することで、経営成績や財政状況が明らかになり、事業の経営状況が広く理解されるとともに、他団体との比較が可能となるなど、これからの事業経営の健全化につながるものと考えています。以上です。
以上。
鈴木淳子議員。
それでは再質問をさせていただきます。まずですね、最初から1点目から順次お伺いをしたいというふうに思うんですが、このところ毎日、本当に状況が変わってくる中で、突然のその学校の休校の問題については、多くの保護者の方がと慌てたということは、想像できます。で、その中で報道なんかではよく言われているのが、学校に行けない子がいる、だけども保護者の方も仕事を休めない中でどうしようかっていうので、その上がってきているのが、その学童クラブの利用っていうところではないかなというふうに思うんですね。で、他のですね、自治体と我が館山市はどういうふうになっているのかなということで、いろんな方々に聞いてはみたんですが、なかなかそのアンテナにフィットしないというか、そういう状況の中で、分かったのはだろうということで、言いますけれども、保護者の方が自助努力と言っていいんだろうと思いますが、お父さんに、お父さん、お母さんに預けたり、あるいはその市外の お父さん、お母さんに預けたり、そういう状況もあるなというのが分かった。逆の場合も、市外から館山でおじいちゃん、おばあちゃんが子どもを預かっているという場面も聞きました。そんな中で、こんなにその報道されているのに、館山は何なんだろうなというふうなことが正直言って、率直には思いました。で、そういう中でね、例えば学童が、そんなに、報道されているように、大変な状況にはなってないということは、今の答弁いただいたので、理解は了解はいたしますが、ただね、先般、教育長もこの場で答弁していたと思うんですが、支援の体制ですね、そこが一番私は大変なんじゃないかなということで、そこの働いてる人のために、働く人がちょっといつもと違う勤務形態をするという、そういう事態のところにちょっとお話を聞いてみたいというふうに思います。そこで、学校から見えている支援の方々、1点目はまず、その方々が、その勤務体系が変わった中で、身分としてはどういうふうになるのかがちょっとよくわからない、どんなふうになってますか。
吉田子ども課長。
支援員の方々の身分は、現在は、市の非常勤職員として学校に配置されていますが、今の期間は、株式会社アンフィニの会社で、職員として雇われています。以上です。
鈴木淳子議員。
ちょっと今最後の方が すいません少し聞こえなかったんで、最後のだけもう一度申し訳ないです。
吉田子ども課長。
委託先の非常勤職員として働いていただいております。
鈴木淳子議員。
そうすると、賃金としては普通の今までに変わることのない賃金のあり方でいいんですか。
吉田子ども課長。
働いていただいている方は、教員免許等の有資格者ですので、通常の方よりは若干賃金は高くなっていますが、おおむね市の単価と変わらないと思っています。以上です。
以上。
鈴木淳子議員。
それと当然その学童で働いていらっしゃる指導員の方 の状況というのはどうなんでしょうか。
吉田こども課長。
とのバランスということでよろしいでしょうか。今もすでにですね、春休み等を見据えてあらかじめ働き始めていただいている方もいらっしゃいます。で、支援員の方々についてはフルタイムで働いているだけではなく日にちを週3日とか1日とか決めて働いている方々がいるので新しく追加した方も本人の希望に沿ったローテーションを組むことができるのでそれほど無理とか負担は生じておりません。以上です。
はい、鈴木淳子議員。
はい、了解しました。そんなに立山市の子どもたちをめぐる休校によるその状況というのはそんなに混乱している様子もないということがそうだろうなというふうには思っていましたが、ただ平常な状態で、働いてらっしゃるわけではないだろうと、いろんなことにやっぱり注意をしながら働いていらっしゃるんだろうなということを想定しますと、やっぱり健康面に気をつけていただくことと、やはりその過度なその労働環境に置かないようにのことはお願いをしておきたいというふうに思います。次にですね、2点目でありますが、この対象とした件数は了解はいたしましたが、一つだけお聞かせを願いたいんですが、もしですね、これが予想に反して、要望が増えたというような時の対応はどうなさるのか、お聞かせください。
葛西環境課長。
はい、住宅用省エネルギー、施設設置費補助金に対しての、ご質問でございますが、市長の答弁でも申し上げたとおりの根拠で、本年のですね、2.8 倍の予算を来年度計上しておりますので、ある程度の需要はこの中で飲み込めると思っています。しかしながら、議員のおっしゃるようにですね、それを超える要望、ニーズがあった場合においてはですね、これ、県の 100% 補助事業なものですから、県の方に、増額の要望を、早めに上げてですね、予算の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
鈴木淳子議員。
はい、了解いたしました。次に2点目の東京電力パワーグリッドとの協定なんですが、いち早く、そこに、着目をしていただいて、動き、始めているということは、評価をいたしたいというふうに思うんですが、東京電力と NTT の、なんですかね、災害の時に一番困ったのは、倒木ももちろんそうなんですが、木が斜めになってしまって、なかなか、その電線を邪魔しているというようなところも多々あって、大変、ご自身で切られた方も いたというふうに聞いて、何もなくてよかったなって私は思ったこともあるんですが、かつてはですね、東京電力 NTT、敷地内に特に電信柱があるお宅なんかは柱を占用しているわけですから、その邪魔になったその小枝などを切ってくれるという、そういうことがあったんですが、今は事業縮小だというふうに聞いていますが、どちらもなかなか地元にはそういう部署がなくなってきているというふうなことも伺っています。で、そんな中でね、東京電力だけではなくって、やっぱりその NTT の方も同じような協定ができれば私はいいなというふうに思っています。そのことについてはどう思われますかね。
渡辺危機管理室長。
はい、議員ご質問の NTT の関連については今現在まだ動きとしては明確にありません。で、電柱を主に NTT は東京電力が使っている電柱も並行して使っているということで、電線の下の方に電話線をはわしているということで、NTT の担当者から聞いた話によりますと、樹木、高い木が電線に引っかかるような 大きな木は問題があるんですが、いわゆる低木で木にかかって電話線にかかるというのはあまりないというのが NTT の会社の方の見解だというのは一度聞いたことがあります。ただし議員がおっしゃられる通りに、前回の台風の教訓として、電話がなかなか普及しなかったという点に関しては、東京電力の活動のことも視野に入れながら調整をしていきたいと考えています。以上です。
以上。
鈴木純子議員、
それはぜひお願いしたいというふうに思います。それでですね、東京電力のその協定の中に一番その私たちがあの当時困ったのはその電源車の配置、だったのかなというふうに、まあいろいろあるんですけど、その中の大きなこととしてあるんですが、NTT のそのごめんなさい言葉を忘れましたが、電話ができる車の上にパラボナアンテナをつけた移動車が、いざという時の災害のための自動車、あるいはその何ですか、いろんな訓練をするときに NTT さんに頼むとその車を持ってきてくれて使うというようなこともあるかというふうに思うんですね。ああいう車なんかもその災害時のその協定の中にもね、 NTT と当たるときはまあぜひとも入れていただいて、電気だけじゃなくて電話も困ったということを言っておきたいというふうに思います。電話に関しては一言だけ、今ちょっと思い出したもんですから言っておきたいと思うんですが、電話の市から その市民の皆さんへの情報、当時の情報提供の中 で電気は合ってたんですが、電話は合ってなかったっていうのは、やはり担当が複雑で、よく部署をいじるのが好きな企業が多いいいもんですから、電話をそこにかけても例えば NTT の電話、いろんな他の電話会社のものがあるとすると、やっぱりそれはその市民の皆さんの要望とはかなわないわけですから、その辺はよくその市民にアナウンスするときは、そのことを念頭に入れながらアナウンスするとよかったんじゃないかなということを今ちょっと思い出しました。指摘をしておきたいというふうに思います。今後のその活動を見守っていきたいというふうに思います。次に議案第6号なんですが、介護保険特別会計の中の、まさにその丸ごと支援の部分の生活支援体系整備事業なんですが、この事業については市長もその施政方針の中で、かなりそのご自身の重点的な考えであるということで、理解はいたしております。そんな中でやっぱりこの窓口になるのが社会福祉協議会ということで、その社会福祉協議会のことについて、一言、お聞かせを願いたい、また指摘もありますので、しながらちょっと議論したいというふうに思うんですが、社会福祉協議会は本当にいろんな事業を今はしてます。そんな中で、人も人的にも少しずつ増やしながらやってるってことは理解してます。しかしながら、ああいう大きな災害を迎えてしまうと、やはり専門的な立場の人をやはりもう少し入れておかないとなかなか回っていかないんだろうなということは指摘をしておきたいというふうに思うんですね。で、今回もこの丸ごと支援の中では、コーディネーターが一人、いらっしゃいますが、一人でいいのかということなんですよ。やっぱりその監査報告なんかを見ますと、やっぱりその下の人を育てていくという行為が欲しいということをやっぱり指摘されていますよね。やっぱり私もそう思います。だからもう少し人を専門的な人を増やしていくっていう行為があってもいいんじゃないかなということを思いますが、 そのことについてはどうお考えになりますか。
熊井健康福祉部長。
はい、一般質問の時にもご議論させていただいた丸ごと支援の中心的な考えは、関係性を高めていくこと、ソーシャルキャピタルを強くしていくこと、ここが基本だと私は理解をしております。その上で関係性というのは人と人をつないだり、組織と組織をつないだり、あるいは専門的なところと一般の人をつないだり、とにかくつなぐという機能が重要でございますので、そういう意味では専門的な人材というものがあらゆるところに目を光らせて人をつなぐということをやらないと完成しないと思っておりますので、そういう人材の強化というものは強く感じております。
鈴木淳子議員。
多分これからその社会福祉協議会が担うべきその仕事っていうのは、まあ、想像を絶する仕事量になっていくんだろうというふうに私は思っているんですが、ただ、このまんまのその人員の中で、あれをこれからも進めていくというのはかなり無理があるなというふうに思います。でそこで、ちょっとお聞きをいたしますが、社会福祉協議会は、まあ、もちろん市からだけではなくて、さまざまなところからのその寄付であったり、いろんなその状態の中で運営を、事業運営をしていますが、社会福祉協議会の中には、その基金がある状況ではないかなというふうに思うんですね。この基金はどうやって活用されていくのか、その辺がちょっとなかなか議論には今までなってなかったなというふうに思うんですね。例えば市からのその支援金をもらいながらの事業であるならば、なかなか市も大変な状況ですから、それを市から延々と支援していただきながら事業を続けていくということではなくて、やはりその基金の活用ということも考えた方がいいんじゃないかなというふうに思うんですが、基金っていくら残ってありますかね。
熊井健康福祉部長。
はい、平成30年末、30年度末で約1億5000万の基金を持っておりますが、まず一つ目、基金の適正額がこれどれくらいなのかということに関しては、数年前に全国の社会福祉法人の内部留保があまりにも多いのではないかという批判をに対応するために、いわゆる社会福祉法人の改革というものが行われました。でその時点で、内部留保の額をしっかりと精査をした上で、これは活用する方向に持っていくという、そういう判断をしたものがございまして、館山市の社会福祉協議会の場合には、この1億5000万は現段階では、その水準を超えているものではございません。だからといって、活用しないということを申し上げているのではなくて、全国一律の基準であれば1億5000万というのは現段階ではあまりにも内部留保が多いという、そういう基準には一応入っていないという、まず現況のご説明でございます。
以上。
杉淳子議員。
基金の活用っていうのは延々と続くものではないし、やっぱり、事業運営の中でそういうものに頼らない運営というのはやっぱり必要になってくるだろうというふうに思います。そういうことを考えながら、まあ、市から補助金をもらって運営しているという、そういうものですから、やっぱり少しはその事業を少し広げていくということも考えながら、これからはやっていってほしいなということを、まあ、指摘をしておきたいというふうに思います。一つ確認なんですけども、この例えばですね、社協にそのコーディネーターいますよね。そうすると、例えば皆さんが 地域包括などもそこに絡んで、いろんな団体作りもしてきたわけですから、そこから上がってきた意見とかは、そのコーディネーターのところに行って、コーディネーターが担当のところに振り分けるというような、そんな考え方でいいんですかね。
熊井健康福祉部長、
はい、基本的にはそういう構造というかシステムを目指しております。具体的には地域をですね、段階的に3つほどに分けて、もうものすごく近所というか一番ちっちゃな地域を第3層というふうに言って、でもう少し大きな地域、まあ、中学校単位とか小学校単位ぐらいを第2層という、で地域全体をカバーするのを第1層という、そういう構造で考えておりまして、そこのそれぞれに生活支援コーディネーターみたいなものを配置し、ちっちゃい地域の意見はそこの第3層のコーディネーターが吸い上げ、そこのエリアで解決できないものを第2層に上げ、さらに全市で考えなければいけないものを第1層に上げるということでございますので、まさにそういう生活支援コーディネーターが困っている方の情報を吸い上げ、解決につなげる段階的なその構造を最終的には考えておりますので、ただまだ全部がそれをカバーできているわけではないと、まだ過渡期だということをご理解いただきた
いと思います。鈴木純子議員、
それこそその一歩を踏み出したところなのかなっていうことなんでしょう。で、私も今後ですね、この問題にはまた質問をしていく機会があれば質問をしていきたいというふうに思います。そこで先ほど私は議案第7号の通告質問をいたしましたけれども、その中で分かりやすいかなと思って、今後のこともあるんで、私はその何て言うんですか、その予算書の中から提案をさせていただきましたが、ちょっと予算一般会計ではありませんので、申し添えておきたいというふうに思います。そこで、先ほど私がお聞きした中で、1点だけちょっと聞かせてほしいのは、3期目っていうのはどうなるんですかね。
加藤建設環境部長。
第2期公共下水道整備事業完了後というかですね、2期工事につきましては令和2年度を完了としております。その後ですね、その後どうするかということで、ですけども、まず一般会計の繰入金が5億円に上るということ、また給食センター、第三中学校、清掃センターの長寿無化などの大規模事業を控えているということで、当分の間休止をするという方向で考えております。以上です。
鈴木純子議員。
それこそ下水道っていうのは計画の地域に入っている方々にとってと、あるいはその計画 その地域に入っていない方々と その整合性の問題もあります。で、かねてより言っておりますように、住宅密集地、漁村関係の地域のこともやはり考えていかなければいけないということになると、やっぱりその合併浄化槽の在り方についても、今期10期ですよね。予算計上しているのは、でそういうことで足りていくのかということも、やっぱり念頭に入れながら、今後、また議論していきたいなというふうに思いますので、今日はこれで、この質問は終わりたいというふうに思います。で、1分30秒ほど時間がありますので、一言を申し上げておきたいんですが、今日は本当に変則的な議会のあり方であって、大変な質問する側はもちろんそうなんですが、それに対応する職員の方々も大変な 思いをされて、用意をされたかというふうに思います。で、私はですね、ここ何日か、事務所が近くにあるものですから、事務所に行くと、夜遅くまで電気がついているという状況を見まして、この一日の今日の、やり取りについて、今日に至るまでの間、大変、ご苦労様でしたということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。終わります。
以上で18番、鈴木淳子議員の質疑を終わります。以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。以上で本日の日程は終了いたしました。明14日から23日までは休会。次回は24日午前10時開会とし、その議事は一般議案及び補正予算の質疑、議案第3号から議案第22号までの討論及び採決、追加議案の審議等といたします。この際申し上げます。議案第3号から議案第7号まで令和2年度各会計予算に対する討論通告の締め切りは23日正午でありますので申し添えます。本日はこれをもって散会といたします。全員協議会を開催しますので、関係者は議員控室へお集まりください。